個人住民税の給与特別徴収について、問い合わせ、税務課、市民税グループ、電話内線225。個人住民税の給与特別徴収とは、給与支払い者、事業主の方が毎月支払う給与から、所得税の源泉徴収と同じように、毎月個人住民税を差し引きし、給与転引し、従業員の方に代わって納入していただく制度です。この制度は地方税法第321条の3および321条の4およびこれらの規定を受けた市町村の税条例により、原則として所得税の源泉徴収をするすべての事業所に実施が義務付けられています。また、事業主の方を特別徴収義務者として一斉指定することを平成27年度から茨城県と県内すべての市町村で推進しています。茨城県のほか、同年度から埼玉県、栃木県、28年度から千葉県、神奈川県、29年度から東京都、群馬県でも一斉指定が実施され、給与特別徴収に関する様式の統一が行われるなど、関東全域でも取り組みが進められています。源泉徴収と給与特別徴収の違い。源泉徴収は国税である所得税が対象で、本年の給与所得が課税対象になります。税額は事業者が算出し、年末調整も事業者が行います。給与特別徴収は地方税の住民税が対象で、前年の給与所得が課税対象となります。税額は市町村が算出し、年末調整は不要です。特別徴収の事務の流れ。1、給与支払い者である事業者は、毎年1月31日までに、従業員等の住所のある市町村に、給与支払い報告書を提出します。2. これに基づき市町村は税額の計算を行います。3. 市町村は毎年5月31日までに特別徴収税額を事業主に通知します。4. 事業主は納税義務者である従業員に税額を通知します。事業主は6月から翌年5月分までの従業員の給与から税額を転引します。6. 事業主は、転引した税額を翌月10日までに市町村に納入します。給与特別徴収のメリット。納税義務者、従業員の方は、納付の手間が省けるため、納め忘れによる滞納や延滞金の心配がなくなります。はい。また、給与特別徴収は、月々の給与から年12回に分けて支払うため、納期が4回の普通徴収に比べ、1回あたりの納付額が少なくなります。年税額はどちらも変わりません。給与支払い者、事業主の方にとっては、給与特別徴収に関する一定の事務負担こそありますが、法令を遵守しているしっかりした企業、事務の効率優先ではなく、従業員保護を優先している企業といったイメージアップにつながります。給与特別徴収、よくある疑問 Q&A。 質問、住民税を給与からの転引きにするにはどうしたらいいですか？答え、現在、納付書や口座振替による普通徴収の方の場合、納期限が到来していない分は、給与特別徴収に切り替えることができます。事業主の方から税務課へ、特別徴収切り替え届出依頼書の提出が必要となりますので、まずは勤務先の給与事務担当者へご相談ください。また、転勤や転職などで徴収先が変更となる場合には、特別徴収にかかる給与所得者移動届出書の提出が必要です。質問。会社を退職しました。給与から転引きされていた住民税はどうなりますか？答え。年度の途中で退職または休職し、給与から住民税の転引きができなくなった場合は、事業主の方が特別徴収にかかる給与所得者移動届出書を提出し、 普通徴収に切り替えます。ご本人には後日変更通知書などを郵送させていただきます。なお、各書類は市公式ホームページからもダウンロードできます。書類の郵送もできますので、必要な際はご連絡ください。法人市民税に関する届出について、法人に次のような異動があった場合は、法人市民税に関する届出が必要です。異動内容が確認できる書類、登記事項証明書、定款、株主総会議事録の写しなどを添えて、税務課へ届け出てください。届出が必要な場合、龍ケ崎市内に新たに法人を設立した場合、龍ケ崎市内にある法人を解散した場合、龍ケ崎市内に法人の事務所、支店などを置いた場合、他の市区町村から転入した場合を含みます。龍ケ崎市内に置いた法人の事務所、支店などを廃止した場合、法人としての活動を停止して休業する場合、龍ケ崎市内に事務所を置く法人で、法人の所在地、代表者、資本金額、決算日などが変更になった場合などです。